倉川さん、お久しぶりです。
はいはい、ご無沙汰してます。っていうか、1ヶ月ぐらいね。
はい。なんか、私、すごい、もっと経ったような気がします。うん、なんか、2ヶ月ぐらいぶりのような気がします。
うん。ま、1ヶ月分を今、1日で撮ってるからね。はい、多分月1で会ってるんですよ。それ以上空くと、番組が続きませんからね。うん。うん、
お元気ですか？
はい。いや、元気してますよ。今、絶好調。
絶好調なんですね。
うん、絶好調ですね。いいですよ。
それは素晴らしい。うん。なぜにって理由なんかいらんか、絶好調に。
いやなんか、自分で言うのも変ですけども。
はい。
まあ、この番組とかね、あと、いわゆる僕の、取り組み、グッドバイブスの活動とかでお伝えしていることを、はいはい、なんか、自分で、こう、より確実にできるようになった。
うん、おー、なんか、すごいですね。
っていうのが、
はい。
うん、ありますね。なんか、その、自分でこう、やっていることなので、
はい、
誰かにその師匠がいて習ってるとかそういうことではないんで、
はい、
この、どこまで、その、まあ、いわゆる平安でいられるかとかね、うん、いい感じでいられるかは、うん、自分でやってみないとわかんないですよ。うん。もうこのぐらいだったらいいのかな、みたいな感じでいたんですけど、
うん、
まだまだいけるな、っていうのがわかりましたね。うん。うん、で、そうするとやっぱり、心も体も調子がいいという感じに、うん、自然になっていく。うん。
それは、倉殿さんの取り組みとしてなのか、もう全体、あるじゃないですか、ワントリーだったりとか、うんうんうん、そのコミュニティだったりとかもされてるじゃないですか。うんうん、それも全体含めてみたいなことなんですか？
うんうん、あ、もちろん、そこが、とても大きいとは思いますね。人と会って話をするということがなければ、うんうん、一人ではできないことなので、うん、やっぱりいろんな人と関わる中で、こう、まあ変な意味ですけど、こう、鍛えられていくというかね、あ、こういうケースがまだ自分には弱いんだなとかね、こういうところでどうしても、心が揺れるんだなとかっていうことが、こう、分かっていく。うん。それの中で、まあ当然、あと自分でやっていることも ありますから、そのあたりがこう、交わって、うん。ああまだまだいけるなあという、そんな感じ、うん、うん。
全くもっと忘れてましたけど、明けましておめでとうですね。
あ、そうですね。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。第一声、それの方が良かったですね。
いや、いいんじゃないですか。新年一発目の番組ですね。これ
全く忘れてました、今。すごい、いつも通り、
まあまあ、いいと思いますよ。うん、
はい。ね、2024年に
。なりましたね。
はい、そうですね。
うん、
そうか、絶好調なんですね。それ、新年も明けて絶好調でいい感じですね。じゃあ、すごいね。
うん、そう。まあ、だから、今はまだ23年の、今日クリスマスじゃないですか。
うん、そうですね、収録日がね。
うん、うん、うん、この、だからね、不思議なもんで、うん、ちょっと前が、やっぱこう、うん、絶不調だったんですよ。
うん、
こう、気持ちの感じがね。
うん、
それを乗り越えた後に、また一つこう、うん、いい感じになれたっていう、そんな感じかな。うん。うん、まあ、わかんない。でも、あと一週間あるんでね、新年まで。うん、何があるかわからないですけど、うん、このまま行けば、とてもいい年を迎えられそうな感じですね。
うん、そんな、倉殿さんと今日は何を話しましょうか。何か話したいことはありますか？テーマ的な。
出た。なんか、なんかなかったんですか？ちえさんは。
今日は私、完全なノープランで来てます。
ノープランで。
しかもなんか最初カメラの映りが悪くて、ちょっとなんかバタバタして、もうそっちに全く頭がいってないです。ひとまず、古いカメラで無事映ってよかったぐらいの。
じゃあまあ、はい、最初なのでね。
はい、
新年の抱負でも話しますか、うん、二人で。
今年。わかりました。ま
あ、はい、全然ないんですよ。ないんですよ。全く今。うん、ないんだけど、うん、あえて、ね、よく、やっぱ新年特番といえば新年の抱負。
確かに。
はい、ですからね。はい、そのあたりをやったらどうかな。
はい、
うん。
はい、わかりました。ではタイトルコールいきます、うん。
はい。
はい。人はそんなに悪くない。
ほっこりするつながりを思い出そう。
人間関係、いい知恵と、
ゾノ。
それでは、今日のお話、始まります。知恵と、
ゾノ。
2024年、はい、新年の抱負について今日は話そうという
です、ね。うん。うん。どうですか、ちえさん。
新年の抱負。なんかよく、
今年、はい、こういうことがやってみたいなとかね、うん、こういう年にしたいなみたいな話だと思うんですよね、うん、おそらく。
うん、そうですね。なんかよく昔やってましたけどね、何年ぐらいだろう。うん、会社員の頃は、なんかよく立ってましたね、新年の抱負。新年の抱負って名前ではなくですね、そうではなく、なんかこう、一年のテーマを決めるみたいなことよくやってました、ね。
一人で自分で、
そうです、一人でも個人的な取り組みとして。
それはちなみに、昔かつて立てたテーマってどんなのがあるんですか？
いや、なんか一つ動詞を決めるみたいな感じです。なんか
例えば、
始めるとか、続けるとか、なんかそういう、なんか自分でパッと頭に浮かんだ動詞、動詞だけ一つあって、あの迷った時はそれをするみたいな。なんかそんな、なんか方向、なんていうんですかあれ、羅針盤という、なんていうんですか、
うん、指針っていうのかな、
を決めるみたいなのは会社員の方やってましたね。
その動詞はどうやって思い浮かべるんですか？
まあ、あれじゃないですか、当時影響を受けてたものから来てたんじゃないのかなって今から思うと思います。
何か読んだりとか？
あ、でもまあ、ほとんど上司の影響でしたけどね、当時は。ほぼほぼ上司か、もしくはその仕事の結果とか、まあ、当時付き合ってた恋人との何かとか、なんかそういうので決まってたんで、なんか。
そっか、もう最近はそれはやらなくなったんですね。
あの、そうですね、忘れてました。クラブさんはいかがですか？
いや、僕はもう全くその、うん、まあでもね、一応、あの、うちのね、その親戚一同っていうかね、子供の頃育った環境は、その大晦日とお正月をすごい大事にしてたんですよ。
ああ、そうなんですね。
うん。あの、まあ、商売をしていたのでね、みんな、親戚3人ですけども、母親、弟2人っていうね。で、必ず一箇所に集まって、何かをするっていう感じ。だから、クリスマスとか全くないんですよ、うちはね、そういう意味ではね。でも年末年始はね、やっぱすごくこう行事がたくさんあって、門松もちゃんと買って、お店の、
すごい本格的ですね、
両脇に立てていたし、あと、まあ、九州人というかね、商売人は、神棚が必ずあるんですね、厨房に。そこにその備えるもの、備えるっていうのかな、まあ、常備しておくもの、お札とか、それから、いわゆる、あれ、なんだっけな、ちょっと名前忘れちゃったんだけど、草ですね。
そう。
あの、なんつうんでしたっけ、あれ、緑の。
玄関に飾るやつですか？
じゃなくて、あの、神棚に飾るね、もう、本当、ド忘れの、植物あるんですよ。
全然私、全然わからへんな。
そういうのを買ったりね、あとは、羽子板みたいなやつ、
はい、
商売繁盛の、そういういろいろ飾るものがあるんで、
はい、
そういうものを買いに行ったりね、で、おせちの中、なんだっけな、
羽ボタン、
ハボタンじゃないですね、もっとごくごくありふれた名称、
縁起物のやつですよね。
縁起物の、神棚に飾る植物、葉っぱとかって検索したら出てきそう。
お正月
の、なんだっけ。
なんか読めないな。なんとか読めないの、これ。祭刊三句も。
そんなね、大それたもんじゃない。
出てこない。はい。
まあまあいいですよ。はい、とにかく、緑の濃い色のね、葉っぱなんですよ。はい、なんで名前が出てこないのか。もう、よくその名前を呼んでたんだけどね。もう使ってないからだな。それ呼ん、
譲り派、裏地と。
全然違う。もっと知恵さんも聞けば、ああ、これねって分かるようなやつ。
もうじゃあ思い出せないということで。そうなんですね。
はいはい。それで、そういうものをまあ買うのも兼ねて、日光とかね、鬼怒川とかね、神社の近くに、 泊まるんですよ、お正月は、うんうん、温泉も兼ねてね、
うんうん、
それで初詣しながらそこでそのお札とかいろんなものを買って帰るっていう、
うん
う
ん、
そんな感じだったんで、ここの区切りはね、もう小さな頃からすごいついてるんですよ、新年とこの年末というのはね、
うん
うん、で若い頃はあのバンドでライブをやってたんで、
うん、
いわゆる年越しライブとかっていうのもね、
うん、
あったんですね。
そうですよね、うん、イベント時期ですもんね、年越し、
うんうんうん、と12月の31日の、まあ、9時ぐらいにライブハウスに入って、
うん、
それで出演がまあ真夜中とかね、うん、で年越しライブをやって明け方帰るみたいな、
うん、
日々も過ごしていたんで、
うん
うん、特にね、いくつぐらいかな、28ぐらいの時に、
うん、
そのアメリカ人のあの音楽好きの人たちっていうのがいてね、
うん、
その人たちが、企画するパーティーがすっごい楽しかったんですよね、
うんうん
うん、もうお客さん全員ほぼほぼその外国人っていう感じで、うん
うん、
でやっぱ全然ノリが違うんでね、
うんうん
うん、でロックとか僕ら当時サイケデリックっぽいバンドやってたんだけど、うん、そういうのが好きな人が集まってきてね、
うん、
ものすごい盛り上がるんですよ、
うん
うん、で終わった後もう本当に英語でね、
うん、
もう本当素晴らしかったとか言ってね、
うん、いいですね
言ってくれる、はい、うん、でもなんかその時にこう計画を立てるとかね、
うん、
年始のなんつうのこの今日のね抱負をその考えるみたいなことは、うん、昔からやったことがないんで、
うん、
今もずっとそのただただ流してますね区切りは意識するもののね、うん、
そうですね、なんかこう、うん、二人ともじゃあそんなにそこはないみたいなことですか、ね、
そうそう、だからないからちょっとあえて考えてみようかなっていうこの二人で今、うん、今年やれること、
ね、
うん、
いや、なんやろうな
何がやってみたいか、ね、みたいなことかな、
は
い、
うん、あ、何がやってみたいかですか、
うん、今年、
うん、そうですね、岡田、うん、さん何かありますか、やってみたい
こと、もう一つはね、うん、あのそうだな、11月ぐらいからちょっと一回あの書きかけてやめて、うん、再始動したギフトというね、うん、あの僕のまあ一つちょっと大きめの本というか、多分長くなりそうな本があって、
うんうん、
前のグッドバイブスご機嫌な仕事の続きみたいな感じかな、うん、内容は続きではないんですけどもね、
うん、
僕の中ではあれに続くあのような本という感じ、うん、これはそうですね、やっぱり、できれば春ぐらいまでには書き上げたいかなという感じはしてますね、うん、でもなんかこうやって喋ってると実はちょっと考えてるなっていうことに今気がついて
、
うん、そこから先もなんとなくこうイメージがあって、ただこれが年始か年とかはあんま関係ないんですよね、
うん、
その本に関してこれ書いたらその次はみたいな、そういうイメージがあって、なんかちょっと、うん、今年やった活動とはね違った形の、それは分かんないんですけどね、どんな感じになるか、できたらいいなというふうには思ってますね、その本を中心にして、うん、どちらかというと、はい、広げる方の活動ですかね、もうちょっと多くの人に、と知り合いたいなという、そんな感じ、うん、
もうあれですもんね、なんか何回かギフトの話ここのチェードでもありましたもんね、
う
ん、
そうですね、
ノートで少しずつ公開されてるやつ
ですね、うん、そうですそうです、うん、そうなんで、最初のバージョンは変ななんか物語風にしてしまって、
うん、
あれは難しいなということに気づいてね、難しいというよりはちょっと力量不足というかね、
うん、
僕の中でその企画力がいまいち足りないなという感じがして、
うん、
まあ、そこで頑張ってもよかったんですけど、もう普通に書いてみようっていうのでね、一回やりたいなと思って、それで今バージョン2を書いてるんですけどね、
うん、ギフトっていうのはその、
うん、
あのまあ、どれぐらいいるかわかんないですけど、おそらく初めて聞く方もいらっしゃると思うので、
うん、
そのギフト、倉園さんのギフトっていうのはどういうものなのかっていうのをちょっと教えていただいてもいいですか、
うん、一つはよく言ってる、う あのギフトモードってやつですね、
うん
うん、僕らは、まあ、プライベートでも仕事でも、うん、基本はやっぱ必要に迫られて動くということが多いでしょ、
うん、
これをしなきゃいけない、うん、あしなきゃいけないもなんか義務とかいうよりは例えばほら、うん、あの そうだな、 なんかすごくいい大きなテーマパークができたら、うん、そこに行かなきゃならないとかってあるじゃない、
うん
うん、人気の映画が上映されたら私もそろそろ早く見に行かなきゃいけないとかっていうさ、ね、グルメもそうだよね、あそこの美味しいあれをまだ食べてない、それを食べなきゃならないみたいな、これは必要に応じて何かを得てるっていうね、ゲットモードって呼んでるんですけどね、何かを得るために行動する、でこの対極にあるのが、与えるために行動するギフトモードというのね。で、まあ、前者は足りないものがあるから得なきゃならないというやっぱ発想なんですよ、
うん
うん、でもそれだとねやっぱり永遠にそのいくら得たとしても足りないという感覚はなくならないので、これはもう僕が61年生きて十分分かったんですよ、どれだけ得ても、うん、地位名声、評価ね、お金、あらゆるもの得れば得るほどまだ足りないまだ足りないっていう、これがまあ僕らのね、まあ、欲なんですけどもね、うん、でも、どっかでいやもう十分なんじゃないっていう感じを持った時に、それをじゃあ誰かのために役立てるとか、誰かにプレゼントするとかね、そういう何て言うかな、まあ、気持ちなんですけどもね、目的を切り替えると、実はすごく楽しくなるということが分かったので、ギフトモードというのを一つ、まあ、おすすめしてるわけですよ、
うん
うん、何が違うかっていうとね、やってる時の気持ちが全然違うんですよ、
うん
うん、何かを得なければいけないと思って動くのは、その得るものは動いた後に来るでしょ大体、ね、さっきの、まあ、テーマパークとかとはちょっと違うんだけど、でも実はあれもテーマパークに行った後にテーマパーク行ったよって話をすることが目的なんじゃないかなって気がするのね。
あ、ほんまですか。
うん。いや、行ってきたよって言ってね。だから、なぜ行かなきゃいけないかっていうと、話ができないからみたいなね。乗り遅れるから。うん。で、まあ、一番わかりやすいのは、仕事の給料、お金ですよね。で、これは当然、働いた後、25日とか30日とかに入ってくるでしょ。うん、だからやってる間は早く終わらせたいと思うよね、
うん
うん、その報酬が目当てだから早く手っ取り早く終わらせてそれを得ればいいというね、うん、でこれはあんま面白くないんですよ動き方としてはね、うんうん、でギフトモードの方は、まあ、大切な人に手作りのプレゼントを送るような感じで動くというのがね、うん、一つのやり方なのでやってる最中が楽しいわけですね、うん、リアルタイムにその自分が動いていることの報酬を得られるという、
うん
うん、こっちをそろそろなんていうのかな、この楽しみを取り戻しませんかみたいなね、そういう提案なんですよ、うん
うん、
子どもの頃は基本これで動いてたはずなんですよ、
うん
うん、まあ受験勉強とか始まっちゃうとねちょっと違うんだけど、うん、遊びに行くのにね、その遊んだ後に得られる何か報酬みたいなことは多分考えてない、
うん、そうですね、うん、それそのものが目的というか楽しいという、
うんうんうん、でもしね自分のやってるこの年になってやってる仕事とかいろんなことがそのようにできたらハッピーじゃないですか、
うん、そうですね、
だから、うん、だからギフトモードというのをおすすめしてる、これが一つなんですね、
うんう
ん、これは自分が使うという意味でのギフトですね、
うん
うん、で二つ目はじゃあそのギフトをするために必要なものは何かっていうことなんですよ、
うん
うん、でゲットするために必要なものって実は多分いっぱいあるんですよ、
うん、
経験スキル知識能力とかね資格とかね、
うん
うん、そういうものがないとゲットできない、だからやっぱりゲットっていうのはこう不安がつきまとうわけね、
うん、
この私で本当に得られるんだろうかっていう、でも一方のギフトは一個でいいんですよ、たった一つのものがあればできる、それが思いですね、思い、うんうん、例えば僕がちえさんにね何がいいですかね、ちえさんに例えば毛糸のセーターを編んであげようと、
あら光栄です
もらったら相当迷惑だと思いますが
気
がします、はい、思ったとするじゃないですか、
はい、
でも編めないんですよ、
うん、
でもね大切なちえさんのためにどうしても手作りのセーターを送りたいと思ったら、うん、そこから学ぶんですよね YouTube とか見て、
うんうん、
でこの学びもそのあげたいという思いがあって学ぶときは続くんですよ、
うん、
何とかしたいからね、
うんうん、
うん、で経験も何回か作ってみてやっぱダメだったなっつったら、うん、もう一回作り直すとかやってるうちにどんどん上手くなるでしょ、
うん
うん、だから上手くなったり上達するのにも実はこのギフトに、必要な思いがね、
うん、
貢献してくれる、
うん、
と考えると思いだけでいいんですよ、
うん
うん、じゃあこの思いって、人によって差があるかってことなんですね、
うん
うん、知恵さんが誰かにギフトする時の思いとね、
うん、
僕がやる時の思いにこう、うん、大小とか序列とかがあるかっていう感じ、
うん
うん、多分ないんですよね、
うん
うん、この思いだけはみんな等しく平等に持ってる感じがする、うん、もちろんそこにね誰にもギフトなんかしたくねえみたいな怒りがあったりしたら別ですよそういうのがなくてフラットであれば多分その思いはみんな均等に持ってるんですよ、
うん、
ってことはこれは後付けで得たもんじゃないですよね、
うん、
多分生まれながらにこのギフトしたいっていう気持ち、うん、思いはあったはずなんですよ。
人間の
そうですね、
人として生まれたのであれば誰もが持っている
持てる、うんうん、これが僕らにギフトされたものなんじゃないかという2つ目の意味があるわけですね、うん、
あ、自分がギフトされた側の
意味、うん、そう、うん、ギフティッドの方ですね、
うんうん、
だから僕らは一体何を、そのギフトされて生まれてきたのかっていう時に、うん、まあ、ここにもいろんなそのちょっと悲しい解釈があるわけね、
うん、
容姿とか体格とかスタイルとか運動神経とか頭の良さとかさ、うん、才能、うん、運動神経、音感、うん、図形を描く能力とかいろんなものがあって、
うん、
それに今すごくやっぱりみんな差があるんじゃないかっていう感じになってきてるじゃん、
うん、そう
な、うん、なんで大谷翔平はあんなに恵まれてるんだみたいなね、
うん
うんうん、でも実はそうじゃなくてそこは後付けでどうでもなるものであって、
うん、
この思いは多分完全に等しいんじゃねえかっていうね、
うん
うん、これが多分僕らが唯一ギフトされたものというふうに見なしていいんじゃないかなというそういう話とセットになってるんですね、
うん
うん、だからこれ使おうよみたいなそういう感じ、うんうん、この思いみんな持ってて必ずあるこの思いをね使わないのはもったいないよね。でそれを使うとどうなるか、それは多分ギフトになるでしょう、うん、というそんな感じ。
あれですよね、その使う場面と使わない場面、非常にね、意図的にコントロールされてる方もたくさんいるでしょうし、
ね、してるでしょう ね、僕もしてると思います、うん、多分ね、うん、
なんかこうね、そのそれが勝手にこうその使いたくても使えない人もいればです、使えないと感じてる人もいればです、
うん、
そのまあですかね、なんかいろんな思いに対していろんな思いを持ってる人がいそうです
そうです、そういうことなんですよ、
ね
うん
ね
うん、
そこを何かね、こう新たな切り口でこう見られるじゃないですか、倉殿さんのそういうことを読むと、
はいはい、
だからすごく私も楽しみにしています、うんはい、
なんかイメージとしてはね、うん、あの時代劇とかで、
うん、
こう腕の立つ剣士みたいなのいるでしょ、うん、剣豪が主人公なんですよ、
うん、
でその人がもうちょっと腕を磨きたいと思って、
うん、
こう師匠、伝説の師匠を探しに行くのね、旅に、
うんうんうん、
で田舎の村で見つけるんですよ、掘ったて小屋に、
はい、
でそこではもうこう落ちぶれてね、こうそんなにこうなんつうのかな、あんまり綺麗じゃない格好してる師匠がガーッといるんですよ、で教えてくれと言うんだけど、私は剣を置いたっていうわけね、う
ん
これが僕らなんですよ、僕はもう思いを置いた、それは使わないと決めたんだって、そこにねこうしばらく世話とかしながら、で時々後ろからふっとか切りかかったりとかして、なんとかこの師匠の、剣魂を呼び起こそうとするわけね、ある時なんかの事件、その出来事があって、その師匠がはってこう我に返ってね、そっか、じゃあもう一度だけお前に最後、お前を最後の弟子として取ろうっつって、はい、その封印していた剣の技をこう伝えるっていう、はい、この蘇り感っていうかね、うん、これがなんか僕がやりたいことですね、うん、
それぞれの中にそうですね、師匠が、
師匠がいるんですよ、
その背中を向けた師匠
が、背中を向けた師匠が、うんうん、そうだから、それを使わないで田舎で暮らしてるからね、うん、何の取り柄もなく落ちぶれていくんだけど、うん、そこさえ使えばね、
うん、
また昔のようにこうキラキラしていられるという、うん、そんな感じ。
知恵と
ソン、
ぜひぜ ひ、あの、概要欄にもノートのリンク貼っておくので、ぜひ、はい、ご興味ある方は見てみていただけたらと思います。
はい、うん。はい、なんか、すいませんね、豊富だったのに。まあ、だから、これ、うん、これを、ちょっと来年は目いっぱいね、書いたり、伝えたりしながら、やっていきたいなと。うんうん、でここがねちょっとあの去年今年ぐらいまでぼやけてたんですよね、
うん
うん、でもこれだけでいいなみたいなところにスッとこうフォーカスが絞れたんで、
うんうん、
これがなんか2024年の僕のテーマと今のところは言えるかな、うん、チェさんの抱負を聞けなかったんで次回するとそれとももういいですか？
もうないです
じゃあ軽く最後に何かそう僕ばっかしゃべったから知恵さんもやりたいことを一つ
何ですかね、元気いっぱい行きたいです、
うん、いいね
よう笑ってそれで十分です
素晴らしい、
うん、
その知恵さんがいてくれる限りこの番組は続くんでしょうねきっと
ということで今年も皆さんよろしくお願いします、うん、
はい、よろしくお願いします、うん